Good morning, everyone.
Good morning.
The account of this event has a lot missing from it in many modern translations, such as the New International Version, the English Standard Version, and the New English Translation. So today we are going to be reading from Green's literal translation.
ここの出来事の内容は、新約聖書や英語標準訳、新英語訳というような現代版においては省かれている箇所がだいぶあります。それで、今日もグリーン筑語訳を読むことにします。日本語版ありませんので、私の方で訳して、挿入していきたいと思います。
And seeing his disciples James and John said, Lord, do you desire that we tell fire to come down from heaven and to destroy them, even as Elijah did?
ルカの福音書9章54から56なんですが、弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して、エリアがしたように、エリアがしたように彼らを焼き滅ぼしましょうか。
But turning, he rebuked them and said, Do you not know what spirit you are?
しかし、イエスは振り向いて彼らを戒められた。お前たちは自分がどんな霊に属しているのか分かっていない。
For the Son of Man did not come to destroy lives, but to save. And they went to another village.
人の子は人の命を破壊しに来たのではなく、救うために来たのだ。そして一行は別の村に行った。
The title of today's message is The Sons of Thunder and the Prince of Peace, Part 2.
今日のメッセージのタイトルは、雷の子と平和の君、そのパート2になります。
In Mark chapter 3 verse 17, it is recorded that Jesus gave James and John the nickname Boanerges, which means sons of thunder, in reference to their fiery destructive zeal that can be compared to a thunderstorm.
マルコの福音書3章17節に、イエスがヤコブとヨハネに雷の子という意味のボアネルゲというあだ名をつけたとあるんです。それはこの二人の熱しやすさと破壊的な熱情を雷に例えたものです。
In modern terms, we might call these two brothers a couple of hotheads, very quick to overreact.
今の言葉でこのあだ名を表すなら、あまりに過剰反応してしまう性急な兄弟となると思います。
However, the only record we have of them overreacting is this event in Luke's Gospel.
でも、このあだ名をもらった二人が過剰反応してしまった記録というのは、ルカの福音書においては唯一この出来事だけなんです。
From what we know of what happened to them after this event,We can see that they changed and became more Christ-like.
この出来事の後、この二人がどうなったかといえば、二人とも変えられて、よりキリストのようになったのです。
There is hope. As we study this event, we learn that even hotheads can change when they truly start to follow Jesus.
この出来事を学ぶことで、どんなに性急な人であっても、イエスをフォローし出せば変わるんだという希望を持つことができるんです。
On April 14th, when we looked at the first part of this event, we noted three things from this passage of scripture.
4月14日に、この御言葉の箇所から学べることをまず3つ見ていきました。
Firstly, we noted that the sons of thunder overreacted.
それらはまず、雷の子たち、ヤコブとヨハネですね、の過剰反応ということでした。
Even worse, this was after they had learned so much from the Prince of Peace about how they should forgive others and love their enemies.
なんと、良くないことに、二人はちょうど平和の君であられるイエスから、どうやって、どのように敵を愛し愛すべきかということをたくさん聞いたそのすぐ後のことだったのです。
Are we any better today?
では、今を生きるこの私たちはどうでしょう?
Are we like the Sons of Thunder or the Prince of Peace in the way we react when others offend us?
自分が他人に傷つけられると、自分もこの雷の子たちと同じように反応するのでしょうか? それとも平和の君のように対応できるでしょうか?
Secondly, we examine that the sons of thunder appeal to the scriptures.
二つ目に、この雷の子たちが御言葉を引き合いに出したことを見ました。
Many throughout history have used the scriptures to promote their own wrong ideas.
歴史を通してたくさんの人が自分の間違った考えを正当化するために御言葉を利用してしまったのです。
These disciples had a partial understanding of the scriptures, but they were not sensitive to the times.
彼らの聖書の理解は部分的なものであり、時、時代ということに対する敏感さに欠けていたのです。
They had not fully grasped the meaning of the year of the Lord's favor.
二人は主の恵みの時にいるという意味を十分につかめていませんでした。
We need to follow God's leading through the Holy Spirit to truly understand the Scripture's application to the times and seasons we are living in.
私たちは聖書を自分たちが生きている時代に照らし合わせて真に理解できるように聖霊を通して神の導きをに神の導きに従っていくことが求められるんです。
Thirdly, we looked at how the Prince of Peace was quick to rebuke the Sons of Thunder's wrong idea.
三つ目に、雷の子たちの間違った考えをいかに主が即座に戒められたかを見ました。
When people promote wrong ideas in Jesus' name, they are not worshipping Him, rather they are creating a false idol.
人はイエスの名前によって間違った考えを正当化してしまうと、イエスを崇めていることにはならず、偽物の偶像を作り上げていることになります。
If people are doing this, then we need to stand up and correct them.
もし誰かがそういう道に行っていれば、立ち上がって私たちは正してあげなければなりません。
We need to show the true Jesus to the people in the world, not a false idol.
この世に対して、偽物の偶像を示すのではなく、本当のイエスを示さなければならないんです。
Today we are going to look at three more lessons from the Sons of Thunder and the Prince of Peace.
では、今日は、雷の子と平和の君ということで、さらに三つのことを見ていきます。
Let's look at these three things now.
では、それらを見ていきましょう。
The fourth thing we can learn from this event is that Jesus revealed the real problem.
この出来事から、学べること。その四つ目は、問題の核心を明らかにされた。問題の核心を明らかにされた。
In the second part of verse 55, it says, And he said, You do not know of what spirit you are.
55節に、日本語の聖書は省いてありますが、原文には、お前たちは、自分がどんな霊に属しているのか分かっていないとあるんです。
Sometimes we say things we shouldn't, unaware of what the underlying motivation is for saying those things.
時にこの私たちは自分が言おうとしていることの根底にある自分の動機に気がつかないで、 言うべきでないことを話してしまいます。
We might think of it as harmless or even funny, but the root of it is something more sinister.
自分が言おうとしていることが人を傷つけたりはせず、面白いくらいに自分に思えたとして、思えても、その根っこの部分には悪意があったりするんです。
Jesus points out to the sons of thunder the exact source of their problem. Its source was spiritual.
イエスは雷の子の兄弟に対し、イエスは雷の子たちに対し、彼らの問題の根っこにあるものを指摘されました。それは霊なのです。
The spirit they were listening to in this case was not from God, but from the evil one.
その時、二人は神の霊からではなく、悪魔の霊からの声を聞いて言葉にしたのです。
Let's turn to John chapter 10, verses 9 to 11.
ヨハネの福音書10章9節から11節を見ます。ヨハネの福音書10章9節から11節です。
I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture.
私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。
The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full.
盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、また、それを豊かに持つためです。
I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.
私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。
If we are wanting to kill, harm, punish, or defame those who have a different view from us, those who might oppose us in some way, we have to ask ourselves, what spirit are we being led by?
もし自分が自分と違う考えを持つ人や何らかの形で自分に対立してくる人に対して殺したい、傷つけたい、罰を与えたい、中傷したいと思う心が出てきたら自分がどんな霊に導かれているのか、自分に問いたださなければならないのです。
Jesus came showing us the way to live non-violently with love for our enemies. But so often people who claim to follow him would rather see violence used against their enemies in some way.
イエスはこの私たちにどんな敵に対しても愛を持って暴力のない生き方を示してくださいましたが、自分はイエスをフォローしていると言っている人たちが、何らかの形を持って自分に相対してくる敵に対し、暴力を使ったりもしているんです。
Jesus faced the brutality of the Roman government and their barbaric execution method, crucifixion,Without fighting back.
イエスはローマ帝国の残虐な行為に向き合われました。野蛮な死刑執行である十字架の貼り付けに抵抗せずにです。
The path of non-violence might seem too idealistic to some.
暴力のない道、そういうものは理想的すぎると思われるかもしれませんが、
But if we listen to his Holy Spirit and not an evil one, it is possible to do.
人が悪魔の声に聞き従わないで、 聖霊に聞き従って生き続けるなら、それはあり得る道なんです。
Let's turn away from evil and violence and start following Jesus.
この悪魔や暴力から向きを変えて、イエスをしっかりフォローするようにしましょう。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, Jesus provided the real solution.
五つ目です。イエスは解決策を与える。イエスは解決策を与えるです。
The first part of verse 56 says, For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save.
56節に、日本語の聖書にはありませんが、人の子は人々の命を破壊しに来たのではなく、救うために来たのだという一節があります。
Jesus didn't come bringing a message of destruction. He came to save people.
イエスは破壊のメッセージを持ってこの世に来られたのではなく、人を救うために来られたのです。
That's the message we are to bring.
そしてそのメッセージが私たちが伝えるべきメッセージです。
That everyone, everywhere, regardless of their cultural background, can turn to Jesus for salvation.
宗教や文化背景に関係なく、どこでも誰でも人は救われるのにイエスに立ち返ることができるというメッセージなんです。
The Jews and Samaritans had very similar religious practices.
ユダヤ人とサマリア人の宗教というのはほぼ同じでした。
The main point of difference was where they considered the central place of worship to be.
でも、違いの中心だったのが主の祭壇の場所だったんです。
The Jews considered Jerusalem to be the main center of worship.
ユダヤ人の主の祭壇の場所はエルサレム。
While the Samaritans considered Mount Gerizim to be theirs.
サマリア人はゲリジム山だったのです。
This relatively minor point of difference caused major fighting between the two groups at time.
この比較的小さな違いが当時二つの集団の間の大きないざかいのもとだったのです。
Jesus' answer when asked about it by a Samaritan woman was to state that the place of worship really didn't matter. What mattered the most was that people worship God in spirit and truth.
そのことについてサマリア人の女に尋ねられたとき、イエスの答えは、問題は場所ではなく、一番大事なことは、人がその霊と真実をもって神を礼拝することである。人がその霊と真実をもって神を礼拝することであると言われたんです。
When a person's heart and spirit is aligned with God,Then they can truly worship God.
つまり、人の心と霊が神と一つになっているときに、人は真に神を礼拝できるという答えだったんです。
Let's turn to Colossians chapter 3, verses 12 to 17.
では、コロサイ人への手紙、3章を見ます。フィリピの次です。コロサイ人への手紙3章12節から12節から17節です。
Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience.
それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されているものとして、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。
Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you.
互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。
And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity.
そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace and be thankful.
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts.
キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.
あなた方のすることは、言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
Since Jesus returned to heaven and the church spread out around the world, there have been many big disagreements about minor theological points.
イエスが天国に戻られた後、世界中に教会が広まり、神学的に小さなことが原因で、たくさんの大きな意見の相違が生まれました。
These disagreements have caused people to shun others, consider others not Christian, or even at times opposing sides have gotten violent towards each other.
この意見の相違が原因で、人々をキリストから遠ざけ、またクリスチャンが他人に対しクリスチャンではないと遠ざけたり、時には反対し合う立場同士、暴力にもなったのです。
Rather than following Jesus or the words which the Holy Spirit inspired the Apostle Paul to write, we can become dogmatic about our own points of view.
この私たちというのは、もしイエスに従わず、また聖霊が書かせた使徒パウロの言葉に従わないのなら、独断的に陥るんです。
We can place our own particular beliefs, creeds, practices, or traditions above God.
つまり、神の上に自分の思い、信念、やり方、慣例を置いてしまうということです。
When that starts to happen, we have made them into an idol.
すると、それらが自分の上、神の上に置いているものが偶像となっていくのです。
It's time for us to repent from such idolatry and start living like Jesus.
そのような偶像礼拝をしているとしたら、そのことを悔い改めて、イエスの生き方に従うことを、従うようにするときです。
Amen.Sixthly, I want us to notice there was a peaceful conclusion.
6つ目、平和的結末です。平和的な結末。
The second part of verse 56 says, And they went to another village.
56節に、そして一行は別の村に行ったとあります。
Let's think about how this event in Jesus' life ends. They moved on.
では、イエスの人生に起こったこの出来事の結末について考えましょう。
They didn't try to argue or persuade the Samaritans to let them stay. They just decided to move on.
彼らは移動したのです。自分たちを宿泊させるよう、サマリア人たちと議論はせず、説得もせず、他へ行ったのです。
Sometimes that is the most peaceful thing we can do in a given situation. Just move on. Don't create an argument by trying to persuade people who aren't ready to accept whatever you say.
時にはそのようにすることが自分が置かれた状況の中で自分ができる最も平和的な結末、平和的な解決になるんです。
Some people already have predefined prejudices against God. Mere words are not going to change them. Only time and the power of prayer can do it.
あなたが言うことをまだ受け入れる用意ができてない人を解き伏せようとして、口論になったりしないように、ただ次へと移動していくのです。ある人々はすでに神に対する偏見をしっかりと自分の中で定義づけてしまっていて、私たちの言葉では、そういう人を変えることはとても難しく、それを崩せるのは時間と祈りなのです。
We have to move on and give them space instead of stirring up an argument.
そういう人々を相手にかき回して、口論する代わりに自分が移動して距離を置くのです。
Our last two readings today are going to come from Proverbs. So let's look at these two readings now.
そのことを箴言で見ましょう。箴言の15編と19編続けてみます。箴言15編18節。
The first is from Proverbs 15, verse 18. A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms the quarrel.
激しやすい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者は、いさかいを鎮める。
Now look at Proverbs 19, verse 11.
では19編、11節です。
A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense.
人に思慮があれば、怒りを遅くする。その人の光栄は、背きを許すことである。
All we can do in certain situations is to walk away. There are some people who won't be persuaded by our words.
ある状況においては、私たちはただ歩き去るしかないことがあります。私たちの言葉には、納得しない人たちがいるということです。
If we are sensitive to the Holy Spirit, we will learn when it is wise to speak and when it is wise to hold our peace.
そして、この私たちがもし聖霊に敏感であれば、いつ話すべきなのか、平和を保っておくべきな、おくべき時なのか、それがわかるのです。
Jesus chose in this case to walk away from a hostile situation.
イエスはこの出来事の中で敵意に満ちた状況からは歩き去られました。そして聖霊がイエスに他の村へ行くように案内したのです。
The Holy Spirit guided him to go to an alternative village.
聖霊がイエスに他の村へ行くよう案内したのです。
The end result of this action was peace. The conflict didn't escalate any further.
このイエスが取った行動の結末には平和が残り、衝突はエスカレートしませんでした。
Let's learn to follow the Holy Spirit's guidance to resolve potential conflicts peacefully.
私たちも誰かと衝突する可能性を平和的に解決するため、聖霊の案内に従っていきましょう。
アーメン。